健康広場健やか。生活リズムを整えましょう。最近、幼児の睡眠時間の減少が問題になっていて、朝、なかなか起きられなくぼーっとしている、など、早寝早起きができない子どもが多くなってきています。これは、親の夜型の生活に影響を受けていることが要因の一つです。寝る子は育つと昔から言うように、子どもにとって睡眠は脳の発達に大きな影響を及ぼします。脳の未完成な子どもにとって、良質の眠り、規則正しい眠りは大人の何倍も大切です。人間は睡眠時にさまざまなホルモンが分泌されますが、その中でも特に成長に必要なのは次の2つです。成長ホルモン。脳や体の成長回復に必要なホルモンで、眠りについてから 4、5 時間後に分泌されますが、午後9時から12時の間は2倍も分泌されます。メラトニン。情緒の安定に影響があります。こちらも眠りについてから 4、5 時間後に分泌されます。このことからもわかるように、子どもにとっては眠りはとても大切なのです。目標は夜9時までに眠り、朝7時までに起きる規則的な生活です。幼児は平均10時間、小学生でも最低8時間は睡眠が必要ですが、伊達市のお子さんの状況は、1歳6ヶ月時では午後9時までに寝ている子は 56.8%、 2歳では 30.5% と、年齢とともに寝る時間が遅くなっていることがうかがえます。また午前7時までに起きている子は1歳6ヶ月時で 72.3%、 2歳児では 49% で、こちらも起きるのが遅くなっている状況が見られます。幼児健診の場面でも、午後10時を過ぎても寝ないなどの声が聞かれます。しかし話を聞いていると、朝忙しい時に子供は寝ていてくれた方が仕事がはかどる、夜遅くまで親の用事で子供を連れて外出するなど、親の都合で生活している様子もうかがえます。生活リズムは自然には身につきません。小さい頃からの習慣づけが大切になってきます。睡眠リズムを整えるための9つの約束。幼児期の生活リズムは子どもの成長に大きな影響があり、大切なしつけです。生活リズムを整えることは、元気な子どもに育てる第一歩です。次の9つの約束を守り、生活・睡眠リズムを整えましょう。1、朝眠たそうにしていても時間になったら起こす。2、夜は興奮することを控え、家族でゆっくりした気持ちで過ごす。3、部屋や寝室の明かりを暗くして寝る体勢を作る。4、パジャマに着替えたらねんねというパターンを作る。5、布団に入る時間を毎日同じ時間にし、寝る習慣をつける。6、大人も早寝早起きを心がける。7、寝る前の絵本は区切りのいいところまでにして、ここまで読んだらねんねしようねと自覚させる。8、仕事で遅く帰ってきても子供を起こさないように心がける。9、無理に一人寝をさせず、子供が望めば添い寝をする。 詳しいことは保健センター母子保健係内線636です。
子宮がん検診を受けましょう。子宮頸がん。子宮頸がんは子宮の入り口にできるがんで、ヒトパピロマーウイルス HPV の感染が主な原因とされています。初期には自覚症状はほとんどありません。細胞は数年かけて変化しますので、検診を一度受けたことがあるから安心ではなく、定期的に検診を受け早期発見することが大切です。子宮体部内膜がん。子宮体部内膜がんは子宮の内側にある子宮内膜に発症するがんです。時間が経つとがんに変わる異形細胞は月経で定期的に排泄されますが、月経がなくなると排泄もなくなるため、閉経後の女性に多く見られる病気です。子宮がん検診。市では子宮がん検診の申し込みを受け付けています。受診の機会は2年に1度ですので、ぜひ受診してください。詳しくは保健センター健康増進係内線638。夏に多い脳梗塞にご用心。脳梗塞が夏に多発する理由。脳卒中の中でも脳梗塞は夏に多い病気です。夏は大量に汗をかいて体内の水分が奪われ、脱水状態になりやすく、血液がドロドロ状態になってしまい、血管が詰まる原因の血栓ができやすい状態になります。脱水状態になると体内のマグネシウムやカルシウム、カリウムなどのミネラル分が不足したり、そのバランスが崩れてしまうことで不整脈を起こしやすくなると言われています。夏の脳梗塞予防としての水分補給。水分補給というと、汗をかいた時の喉の渇きを感じた時に飲めばいいと思っていませんか。水分を摂取しても体全体に浸透するのに15分から20分程度かかります。そのためこまめに水分を補給することが大切です。スポーツや外出時などたくさん汗をかくときはスポーツドリンクが適しています。体への吸収が早いこととミネラル補給にも役立つので、熱中症の予防にも効果的です。汗をかいていなくても脱水症状を起こすことがあります。エアコンの効いた室内は乾燥していて、体から少しずつ水分が奪われています。またアルコールを飲んでいると水分を取っているように感じますが、アルコール類には利尿作用があるため、飲んだ以上に尿として排泄されてしまうことが多いのです。とても大切なことは、睡眠の前後に上手に水分を補給することです。これは睡眠中から起床後の時間帯にかけて発症の危険が高くなるからです。脳梗塞の前触れ。脳梗塞には前触れ発作といわれる症状があります。一過性脳虚血発作 TIA と呼ばれ、あれ何かおかしいなと思っているうちに回復してしまうため、気のせいかなと見逃しがちです。しかし TIA は放置すると約 30% が脳梗塞を発症する恐ろしい前触れです。周囲の人から指摘されたり、自分であれと感じたらすぐに病院に行きましょう。詳しいことは保健センター健康増進係内線638。旬の野菜をもりもり食べよう。夏野菜が豊富に出回る季節になりました。野菜は自然のサイクルの中で生産される時期が最も味がよく、栄養価も高くなります。今回はそんな夏野菜の一つ、ズッキーニのレシピをご紹介します。ズッキーニはまだ馴染みの薄い野菜ですが、市の代表的な作物の一つです。スライスして焼いたり、油との相性が良いので、フライや天ぷらも美味しくいただけます。油を使うことで、ズッキーニに多く含まれるカロテンの吸収率を高め、身体の免疫力を強化します。 またビタミン B が血液循環を良くし、体の余分な水分を排泄するため、むくみの解消や血行促進による美肌効果も期待できます。今が旬の夏野菜は、生で食べたり茹でるだけなど調理が簡単に済むものが多いことも特徴です。中でもピクルスは簡単にでき、保存の効く便利なレシピです。毎食野菜を食卓に乗せることで、野菜を食べる習慣づけができるといいですね。食欲が落ちる暑い夏、この機会に伊達の夏野菜をたっぷり食べ、元気に夏を過ごしましょう。ここでズッキーニのピクルスを紹介します。完成後のエネルギーは28キロカロリー、塩分 0.5グラム。材料、4人分です。ズッキーニ、黄色か緑、各1本。酢、大さじ5杯。砂糖、大さじ5杯。塩、大さじ2分の1。作り方です。1、調味料の材料を鍋に入れ、一煮立ちさせる。電子レンジでも可能です。ズッキーニはヘタを取って洗い、食べやすく切る。3、この切ったズッキーニを容器に入れ、1の調味液を注ぎ、冷蔵庫で半日ほど漬ける。なお、ミニトマトやナス、パプリカなどを加えたり、好みで唐辛子などを加えても可能です。詳しいことは保健センター健康増進係、内線638へ。